神の子らよ、主に帰せよ。栄光と力を主に帰せよ。皆の栄光を主に帰せよ。聖なる輝きに満ちる主にひれ伏せ。主の御声は水の上に響く。栄光の神の雷鳴はとどろく。主は大水の上にいます。主の御声は力を持って響き、主の御声は輝きを持って響く。主の御声は杉の木を砕き、主はレバノンの杉の木を砕き、レバノンを子牛のように、シルヨンを野牛の子のように踊らせる。主の御声は炎を裂いて走らせる。主の御声は荒れ野をもだえさせ、主はカデシュの荒れ野をもだえさせる。主の御声は目近をもだえさせ、月満ちぬうちに子を産ませる。神殿の者皆は唱える、栄光あれと。三英546番。によって罪を告白し、悔い改め導かれます。十戒。私は主あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。あなたの神主の名をみだりに唱えてはならない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。あなたの父母を敬え。殺してはならない。姦淫してはならない。盗んではならない。隣人に関して自称してはならない。隣人の家を欲してはならない。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ。御国をきたらせたまえ。御心の天になるごとく地にもなさせたまえ。我らの日曜の糧を今日も与えたまえ。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず、悪より救い出したまえ。国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。講読詩編43、詩編第43編。 購読詩編43。神よ、あなたの裁きを望みます。
私に代わって争ってください。
あなたの慈しみを知らぬ民、欺く者、
よこしまなものから救ってください。
あなたは私の神、私の砦。
なぜ私を見放されたのか。
なぜ私は敵に虐げられ、
何に行き来するのか。
あなたの光と誠を使わせてください。
彼らは私を導き、
聖なる山、あなたのいますところに
私を伴ってくれるでしょう。
神の祭壇に私は近づき、
私の神を喜び祝い、
ことを奏でて感謝の歌を歌います。
神よ、私の神よ。
なぜうなだれるのか、私の魂よ。なぜうめくのか。
神を待ち望め。
私はなお告白しよう。
いかばこそ私の救いと、
私の神よ。賛美歌23番。聖書を朗読いたします。 はじめに旧約聖書詩編第89編16節から19節、旧約聖書926ページです。詩編第89編16節、いかに幸いなことでしょう、勝利の叫びを知る民は、主よ御顔の光の中を彼らは歩きます。絶えず皆によって喜び踊り、恵みの御業に預かって奮い立ちます。あなたは彼らの力の輝きです。御旨によって我らの角を高く上げてください。主は我らの盾、イスラエルの聖なる方は我らの王。次にルカによる福音書第5章17節から26節、新約聖書110ページです。ルカによる福音書第5章17節、ある日のこと、イエスが教えておられると、ファリサイ派の人々と律法の教師たちがそこに座っていた。この人々はガリラヤとユダヤのすべての村、そしてエルサレムから来たのである。主の力が働いてイエスは病気を癒しておられた。すると男たちが中風を患っている人を床に乗せて運んできて、家の中に入れてイエスの前に置こうとした。しかし群衆に阻まれて運び込む方法が見つからなかったので、屋根に登って瓦を剥がし、人々の真ん中のイエスの前に病人を床ごと吊り下ろした。イエスはその人たちの信仰を見て、人よあなたの罪は許されたと言われた。ところが律法学者たちやファリサイ派の人々はあれこれと考え始めた。神を冒涜するこの男は何者だ、ただ神のほかに一体誰が罪を許すことができるだろうか。イエスは彼らの考えを知ってお答えになった。何を心の中で考えているのか、あなたの罪は許されたというのと、起きて歩けというのと、どちらが優しいか。人の子が地上で罪を許す権威を持っていることを知らせよう。そして中部の人に、私はあなたに言う、起き上がり床を担いで家に帰りなさいと言われた。その人はすぐさま皆の前で立ち上がり、寝ていた台を取り上げ、神を賛美しながら家に帰っていった。人々は皆大変驚き、神を賛美し始めた。そして恐れに打たれて、今日驚くべきことを見たと言った。祈りを捧げます。私たちの救い主、教会の頭である主イエスキリストの父なる御神様、新しい日曜日を私たちに与えてくださり、こうして日曜日の礼拝へとあなたが導き入れてくださり、心から感謝いたします。まだ夏が始まったばかりですが、連日の猛暑で心も体も萎えてしまいそうになるところ、あなたは私たちを奮い立たせてくださり、今こうして礼拝を捧げさせるために私たちをお導きくださり、ありがとうございます。一週間の一日一日があなたの見てのうちにあったことを思い、心から感謝いたします。それにもかかわらず、私たちはまるであなたのことを知らない民であるかのように、あなたの言葉を知らないものであるかのように歩んだ一週間でもありました。詩編の第43編によって あなたの言葉を口にいたしました。あなたの慈しみを知らぬ民、欺く者、よこしまな者から救ってくださいと詩人は祈りました。しかし私たち自身がいつの間にかあなたの慈しみ、憐れみ、恵み、愛を知らぬ民になってしまい、あなたを欺いてしまい、また共に生きる隣人に対して欺きとよこしまな思いを貫き通してしまうのです。自分自身が生きるために自己正当化を図り、自己保身のためにあなたの言葉を用いてでさえ隣人を欺いてしまいます。私たちの罪をこの詩編の言葉を口にすることによって思わざるを得ません。そのような私たちはあなたの御顔の前から退けられて当然でした。あなたの顔を仰ぐとき、私たち自身の頭を上げてまっすぐにあなたに向かって生きることが許されないものでした。しかし御子主イエスキリストのおかげで、あなたの御顔をまっすぐに今見つめ、あなたを礼拝し、あなたから言葉をいただいて新しい周回の旅路へと押し出してくださろうとしています。この恵みの時を心から感謝いたします。どうぞ今朝教会に集うすべての人々に、あなたご自身が必要と考えていらっしゃる言葉をこのしもべが力強く豊かに正しく間違いなく聖書から取り継ぐことができますように、語るべき言葉をお与えください。飢え渇きを覚えております者たちに潤いの泉となる言葉として取り継ぐことができますように、聖霊の働きによって言葉を与え、また聞く耳を私たちに与えてください。この礼拝に先立ち、子どもたちと共に礼拝を捧げました。小さな時からたくさんあなたの言葉を聞き続け、蓄え続け、あなたの言葉を人生の礎とし、信仰を言い表し、あるいは洗礼を受けて教会の一つの枝となって生き抜くことができますように、日曜学校の働きを顧みてください。今月末には夏季学校を行います。昔主イエスキリストが弟子たちと共に寝食を共にしてくださったように、私たちもまたあなたの前で共にあなたの言葉に耳を傾け、祈り合わせ、食べくつろごうとしています。その計画を豊かに祝福してくださいますように。また先立つ明日には神奈川連合長老会の日曜学校の教師の修養会が行われます。各地に散らされた教会の日曜学校の働きに仕える者たちが、子どもたちに届く言葉を求めて日夜祈り励んでいます。子どもたちにとって伝道者として立てられています。心身ともなる健康を支え、豊かにあなたが用いてくださいますように。8月には全国の中学生、高校生、青年の修養会が執り行われ、私たちの教会からも出席者が与えられています。人生の若き日に真実の唯一の救い主、主イエスキリストとの出会いをあなたが与えてくださいますように。準備の時を導いてください。クリスマスまで5ヶ月となっています。クリスマスに洗礼を受ける者、信仰告白する者、教会の枝につながるものをあなたが与えてくださいますように。夏、秋にまきます神の言葉の種が豊かに実を結びますように。教会の夏の伝道の働きをどうぞ祝福してください。疲れ果ててようやくこの場にたどり着いた人々がおり、不安な家族を残しつつこの場に急いだ者たちもおり、一緒に集いたいと願いながら集うことができない たくさんの教会員たちがいます。病床に伏している者たち、おいてこの場に集うことができない人々がいるのです。私たちが今朝聞く言葉をあなたが聖霊によって運んでくださいますように。西日本を大きな水害が襲い、200人以上の人々が命を奪われ、まだなお行方不明の人々がいます。そのためにたくさんの人々がこの暑い中、愛のロープの技に当たっています。また彼の地に建てられた教会を覚えます。新学校があります。その教会の働きを、新学校の働きをあなたが祝福してくださいますように。その地に住む人々になくてはならぬ灯台としての働きをなすことができますように。人々の心と体を照らし出す言葉を語る教会としてあなたが用いてください。また被災した人々に必要な助けがあなたによって与えられますように。世界中のさまざまなところで天変地異があります。飢えがあり、渇きがあります。人間の過ちゆえにさまざまな事故や事件が日々繰り返されています。不条理が支配しているのです。私たちは義に飢え渇いています。どうぞあなたの秩序と平和、平安と来たらせてくださいますように。この夏、夏季伝道実習に使わされます新学生たちがいます。初めて主の日の礼拝においてあなたの言葉を取り継ぎます者たちがいます。その準備を導き、証明感を強くしてください。急速な勢いで伝道献身者が減っています。日本の国において、また世界の国において、あなたの言葉を取り継ぐものを掘り起こしてくださいますように。地の滲むような思いでかつて宣教師たちが私たちの国にあなたの言葉を巻き、またミッションスクールを建てました。あなたの名によって建てられた学校で学ぶ者、働く者を教会の礼拝へと導き、信仰へと至らせてくださいますように。私たちはこの礼拝を終えますと、あなたのしもべとしてそれぞれの持ち場に散らされてまいります。キリストの香りを放つ者として伝道に用いてくださいますように。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌240番。 己告白。賛美歌566番、使徒信条によって教会の信仰を共に告白いたします。使徒信条。
我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちをよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢いに来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまま、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信じず。アーメン。
私たちが救われるということは一体どういうことなのでしょうか。救われる、一体何から私たちは救われるのでしょうか。そしてまた、私だけではなくて私たちの家族のものも救われるのでしょうか。私たちにとって深刻な問いは、自分は洗礼を受けた、しかし自分の家族はまだ洗礼を受けていない、その家族は救われるのでしょうか。自分は洗礼を受けているけれども、自分の親しい親族は救われるのか。そういう問い、深刻な問いです。洗礼を受けないままこの地上での生を終えた、その人は一体どうなるのか。信仰を言い表す前に亡くなってしまった、その人は救われるのか、そうではないのか。私たちが救われるということは、今朝聞いております聖書の言葉で言えば、ルカによる福音書第5章20節に記されている言葉です。イエスはその人たちの信仰を見て、人よ、あなたの罪は許されたと言われた。私たちが救われるということは、今日聞いている聖書の言葉で言えば、あなたの罪を許される、私たちの罪を許されたということです。このルカによる福音書第5章17節から26節に記されております一つの出来事は、昔から多くの人々に愛されてきた出来事です。日曜学校も紙芝居でこの物語を子どもたちに伝えます。主イエス・キリストの5章が描いた4つの福音書のうち、3つの福音書がこの出来事を記しています。それだけに昔から多くの人々が聞くこと、語ることを喜びとしてきた出来事であった。今朝はこのルカによる福音書に記されておりますいくつかの言葉に注目して聞き取りたいと願っています。その一つの言葉は17節。ある日のこと、イエスが教えておられると、ファリサイ派の人々と律法の教師たちがそこに座っていた。もう一つの言葉は25節。その人はすぐさま皆の前で立ち上がり、寝ていた台を取り上げ、神を賛美しながら家に帰っていった。座っていた人と立ち上がって家に帰った人がここに登場します。立ち上がって家に帰ったのは、病気を患っていた人が主イエスキリストによって癒された。今まで 自分の足で歩くことができなかった。その人が癒されて立ち上がって家に帰っていった。立ち上がったという言葉、今日の説教の題にいたしました。立ち上がって生きる。立ち上がった人がいました。しかしそこに座っていた人がいた。ファリサイ派の人々と律法の教師たちであった。病気が癒されたのですから、立ち上がって家に帰るというのは一方から言えば当然。座っていたという言葉も別に難しい言葉ではありません。座る立つ、私たちが日常茶飯事にしていることです。座っていたという言葉は何気ない言葉の一つであるかもしれませんが、この当時今日とは逆で、語る者が座っていた、聞く者が立っていたんです。今日私たちの教会では逆です。語る私が立って、聞く皆さんが座っておられる。しかしこの当時、神の民イスラエル、ユダヤの人々の間では、語る者が座り、聞く者は立って聞いた。17節、主イエスが教えておられると。主イエスキリストは教えていらっしゃった。座って教えていらっしゃった。立って聞くべき人々がしかしそこにまだなお座り続けていた。それがファリサイ派の人々と律法の教師たちであった。ルカによる福音書はそう記しているのです。本来ならば主イエスキリストが街道に入ってきて座って教え始められたならば、この人々もまた立って聞くべきところであった。しかしなおずっと座り続けている。どうしてか。聞く気がない。口は閉じていたでしょう。しかし座っているというその姿勢そのものがすでに聞く気がないということをよく表している言葉なのです。信頼を持って尊敬を持って主イエスキリストが語ってくださる言葉に耳を傾けようという態度ではない。だから21節、ところが律法学者たちやファリサイの人々はあれこれと考え始めた。神を冒涜するこの男は何者だ。ただ神のほかに一体誰が罪を許すことができるだろうか。イエス様が語ってくださる言葉を聞いてあれこれと考え始めた。陳思黙考したというのではない。心の中であれこれと考えた。心の中でつぶやいた。何をつぶやいたかというと、この男は一体何者なのか。神を冒涜するものだ。神以外に一体誰が罪を許す権威を持っているのか。この男は神ではない、罪を許す権威を持った男ではない。にもかかわらずどうしてあなたの罪を許されたなどというふうな不尊なことを語るのかと心の中でつぶやいた。一言で言えばイエスというお方は神ではない。20節、イエスはその人たちの信仰を見て、人よ、あなたの罪は許されたと言われた。この言葉につぶやいた。ルカによる福音書においてファリサイ派の人々や律法学者が登場するのはここが初めてです。これからルカによる福音書をずっと読み進んでいくとよくわかりますように、律法学者やファリサイ派の人々はしばしば主イエスキリストに議論を挑みました。結局主イエスキリストに対して殺意を抱くことになる人々です。ですからこういう人々が登場すると、こういう人々は聖書の中に登場する悪者だと決めてかかってしまうところが私たちにはあります。しかしここで律法学者やファリサイ派の人々が語った言葉は一方から言えば正しいんです。心の中でつぶやいたことは正しいんです。ただ神のほかに一体誰が罪を許すことができるだろうか。この言葉は間違ってはいない。 神以外に罪を許すことができるお方は誰もいない。こういうふうに律法学者ファリサイの人々は言っているんです。だから正しいんです。けれどもこのイエスという男がそんなことを許す、そんなことを宣言することができる権威を持っているはずがない。これが間違いの言葉であった。あなたの罪を許されたなどと語っているけれども、一体この男は何者なのか。神を冒涜するものだ。言い換えるとここで問題になっていることは、イエスという方は一体誰なのかということです。神なのかただの人間なのかということがここで問われている最大のことです。22節、イエスは彼らの考えを知ってお答えになった。何を心の中で考えているのか、何を心の中で考えているのか。マタイによる福音書の同じ出来事はこう記しています。なぜ心の中で悪いことを考えているのか。あなたたちが心の中で考えていることは悪いことだ。何が悪いのか。律法学者とファリサイの人々は座っていました。ユダヤの街道の中において語ることができる権威を委ねられていると思っていました。確かにその通りです。律法の学者、聖書の学者です。ですから権威を持って聖書の言葉を語ることが許されていた。ところがそこに主イエスキリストという方が登場なさり、自分たちに代わって座って人々に語り始められた。しかもあなたの罪は許されたなどというようなことを語った。神お一人のほかに一体誰が罪を許すことができるのか。この男にはそんなことできるはずがない。この男には男は神ではない。この悪い思い、つぶやきがやがて殺意に変わっていく。この中部の人が癒された出来事が一つのきっかけになって、人々は主イエスキリストを殺したい、自分たちの人生から出ていってほしい、抹殺したいと思うようになった。恐るべきことです。主イエスキリストが語っていらっしゃった。言い換えると礼拝においてイエス様が説教を語ってらっしゃった。その最中何が起こったかというと、つぶやきです。心の中で悪い思いを抱いていた。その思いがやがて殺意へと変わっていく。共に生きる隣人に対する同情、愛情、共感はゼロです。中部の男が癒されてよかったね、病気が治って本当によかった、ありがとうございますと、普通ならそうなるところ、そうはならなかった。ありがとうございますというよりも、一体この男は何者なのか、罪を許す権威を持っているのか、いやそんなはずがないというつぶやき、悪い思いを抱いた。主イエスキリストが権威あるものとして語ってくださるだけではなくって、誰も癒すことができなかった病気を癒してくださった。自分たちの権威が失墜した。それまでユダヤ教会において座って語ることが許されていたのは自分たちであった。その自分たちが持っていた権威がここで奪われてしまった。22節から24節、イエスは彼らの考えを知ってお答えになった。何を心の中で考えているのか。あなたの罪は許されたというのと、起きて歩けというのと、どちらが優しいか。人の子が地上で罪を許す権威を持っていることを知らせよう。権威が問題になった。主イエスキリストがこの地上において罪を許す権威を持っておられる。その資格はお前にはない。 そのように決めてかかったのがファリサイ派の人々、律法学者たちであった。権威があるかどうか、言い換えるとこの男は神なのかそうではないのか、一体主イエスキリストとは私たちにとってどういうお方なのかということがここで問題になった。洗礼を受ける、あるいは信仰を告白する、その時に問われることはただ一つ、あなたにとって主イエスキリストは一体どういうお方なのですか、神様なのですか、そうではないのですか、罪を許す権威を持っていらっしゃる方ですか、そうではないのです、そうではないお方なのか、主イエスキリストの十字架によって罪が許されるということを信じるのか、あるいは否か。ここで起こった出来事というのは絶えず私たちが問われていることです。さてそこで18節から19節、すると男たちが厨房を患っている人を床に乗せて運んできて家の中に入れてイエスの前に置こうとした。しかし群衆に阻まれて運び込む方法が見つからなかったので屋根に登って瓦を剥がし、人々の真ん中のイエスの前に病人を床ごと吊り下ろした。厨房の人を連れてきた人が友人であったのか家族であったのか、それはよく分かりません。何人ぐらいの人々が連れてきたのかということもよく分からない。とにかく連れてこられた人が自分の足で歩くことができなかった、病気を患っていた、体が動かなかった。イエス様のところに行きたいと願っても体が動きません、行くことができない。だからそれなら担いで行ってあげようと親切に言ってくれた人々がいたのかもしれません。いやもう主イエスキリストのところに行きたいと願ってもいなかったかもしれない。だいたい主イエスキリストが一体誰なのかということも知らなかったかもしれない。しかしこの日、どんな病気でも癒してくださる主イエスキリストが来てくださったということを聞きつけて、この人々がこの厨房の人を無理やり連れて行ったのかもしれない。だから20節、イエスはその人たちの信仰を見て、人よ、あなたの罪は許されたと言われたと、ルカによる福音書を記しているのです。その人たちの信仰、厨房の人そのものの信仰が問われているわけじゃない、厨房の人を連れてきた人々の信仰です。どういう信仰を持ったか、イエス様のところに連れて行ったらこの人の病気は治る、イエス様を信頼しきってこの厨房の人を治していただきたい一心でイエス様のところに連れてきた、それをイエス様は信仰と呼んでくださった。厨房の人を運んできた人々のその熱心さをイエス様は信仰と認めてくださった。今日私たちが教会において告白している信仰、例えば使徒信条のような信仰ではない、主イエスキリストならどんな病気でも癒してくださるという信仰です。私たちから言えばほとんど迷信に近い信仰じゃないかと批判することもできるかもしれません。しかし主イエスキリストはそれを信仰と呼んでくださった。イエス様は自分の目の前に吊り下ろされてきた病人を見て、治してあげてもいいけれども、まずあなたは私の言葉を聞きなさい、今は礼拝中だから説教を聞きなさい、そして私を信じるかということを問われたわけじゃない。本人の信仰がここで問われたわけではない。本人の信仰があったかなかったかということは私たちには分かりません。ルカによる福音書もそのことについて興味を持っていない。ここで一つはっきり言えることは、その人たちの信仰をイエス様はご覧になった。その人たち、厨房の男を運んできた人々の信仰をご覧になった。その熱心さを信仰と呼んでくださった。20節、イエスはその人たちの信仰を見て 人よ、あなたの罪を許されたと言われた。連れてきた人々のその思いを、熱心さを信仰と呼んでくださり、あなたの罪を許されたと宣言してくださった。あなたの病気は治る、立ち上がって歩きなさいと命じられたのではなくって、あなたの罪は許されたとおっしゃった。これがもう一つ注目したい言葉です。あなたの罪は許されたということは、あなたには罪があったということです。あなたはこれまで罪を抱えて生きてきた。罪があったからこそ主イエスキリストはここで、あなたの罪は許されたとおっしゃった。あなたの罪と翻訳されている言葉は、あなたの諸々の罪という言葉が使われています。一つや二つじゃない、二つじゃないんです。たくさんの過ちなんです。けれどもよく考えると、この人は病気で悩み苦しんでいたんです。自由に立ってどっかへ行けたわけじゃないんです。体を動かそうとしても動かすことができない。何か悪いことをしようと思ってもできたわけじゃない。手も不自由だったかもしれません。誰かを叩くということ、蹴飛ばすということはできなかった。悪口を言うということもできなかったかもしれない。しかし主イエスキリストはここで、立って歩きなさいと命じられたんじゃなくって、あなたの罪は許されたとおっしゃった。あなたには罪があった。病人相手にこういう厳しいことをイエス様は語られた。なぜでしょうか。例えば私たちが入院中の教会員を訪問する、あるいは年齢を重ねた教会員たちを訪問する、そういう時に改めて相手に罪を思い起こさせるような言葉をわざわざ語るということがあるかということです。私たちが病床を訪問し、あるいは家庭を訪問した時に、あなたの罪は許された、あなたには罪があった、そういうことをわざわざ宣言するかということです。普通そんなことはしない。病床へ訪問であれ、家庭訪問であれ、うっかりすると差し障りのない言葉を語り、励まし、聖書の言葉を読んで祈って帰ってくるということになってしまう。教会が大事にしております一つの技は、牧会ということです。牧師の会と書きます。牧会というのは、もともとの意味を語るとどういう意味があるかというと、説教の言葉がきちんと語られて運ばれているかどうか、届いているかどうかということの確認作業です。つまり悔い改めが起こっているかどうかということです。差し障りのない世間話によってではなくって、罪の許しの権威を与えられた教会が語る言葉を改めて語ることによって、初めて罪の悔い改めが起こる。そこで誠の励ましと慰めが起こる。そういう出来事がここで起こっているんです。主イエスキリストが病人に対して、あなたの罪は許されたと語られたということは、随分厳しいことです。あなたには許されなければいけない罪があったでしょうということを思い起こさせているんです。そのように言われた時、嫌でも自分自身のこれまでの人生をずっと振り返ったに違いない。主イエスキリストは一方で、衆風の男を運んできた人々には信仰をご覧になりました。ご自分に対する熱心さを信仰と呼んでくださいました。しかし他方で、衆風の男に対しては、あなたには罪があった、だからあなたの罪は許されたと語られた。一方で信仰をご覧になり、他方で罪を認められた。もちろん主イエスキリストは、衆風の男を運んできた人々は信仰深く、一点の曇りもなく、罪がないなどというようなことを語られたわけではありません。また 中部の男だけが罪を背負っていると語られてたのでもありませんし、まして中部を患ってしまったのはあなたの罪の責任なのだ、罪の裁き、罪の罰が当たったんだなどというようなことを語っておられないことは言うまでもありません。罪と病気との因果関係は全くない、因果応報というふうな考え方をイエス様は持っておられません。しかしだからといって病気を患っている人々がいつでもどこでも誰に対しても正しくって優しいというわけではない、誰も自分の辛さ分かってくれない、痛みや悲しみ苦しみ分かってくれないとつぶやきます。隣人がかけた言葉に対してもつぶやきます。罪の姿が明らかになります。しかし中風を患っていた男が他の人に比べて悪いことをたくさんしてきた、悪い言葉をたくさん吐いてきた、悪い心を持っていた、悪さをたくさん重ねてきたというのでもない、もちろんこの人にも指摘されても仕方がないような過ちが多々あったことでしょう。しかしこの人がどれだけ良い行いに生き、優しい言葉を語り、優しい言葉を心を持っていたとしても、主イエスキリストはあなたの罪は許されたという言葉をお変えにはならなかった。なぜか、やはりこの中風の男には罪があったからです。では一体そもそも罪とは何かということです。生まれたての赤ちゃん、何か悪いことしたわけじゃありません、悪口を言ったわけじゃありません、ただ眠っているか泣いているかお乳を吸っているかだけです。寝たっきりの年齢を重ねた人々、もう意識すらわからない病床に伏している人々もいます。この人は中風を患っていた、体が動かなかったんです。どうして罪人なのか、共に生きる隣人に担われて生きるほかないような人にとって一体罪とは何かということです。何か悪いことをした、語ったということもそうですが、もともと関係の破壊です。神様との関係が破壊されていた。アダムとエバの末裔として生まれながらの人間はどんな小さな幼子であったとしても、病人であったとしても、年齢を重ねていた人であったとしても、どれだけ良い行いを積み重ねている人々であったとしても、優しい言葉を語り続けている人々であったとしても、アダムとエバの末裔として神から離れてしまった存在、それを聖書は罪と呼ぶ。だから主イエスキリストはこの人に対してもあなたの罪を許されたと宣言なさった。ひょっとしたら病人を連れてきた人々も中風の人もいつものようにイエス様は説教を語ってくださり、いつものように立って歩きなさい、手を置いてそう宣言してくださると思っていたかもしれません。そういうことから言えば肩すかしを食った、立って歩きなさいという言葉ではなくって、あなたの罪は許されたという言葉であった。どうしてこの言葉を語ってくださったのか、この人にとって最も必要なことは立って歩くことができるようになることです。この中風の男が求めていたことも、この人を連れてきた人たちが求めていたことも、体が動くようになることです。病気が治ることです。そのことがこの中風の男にとっても、その家族にとっても、この人を連れてきた人々にとっても最も必要なことなのです。しかし主イエスキリストがあなたの罪を許されたということを語られた、でどうしてかというと、この人にとって何よりも大事なことは罪が許されるということであったからです。罪が許されなければ神が共にいてくださるということはありえないからです。神様との断絶が埋められるということはありえないからです。 だから真っ先にイエス様はあなたの罪を許されたと宣言なさった。この言葉に食ってかかったのが律法学者やファリサイ派の人々であった。一体誰が罪を許すことができるのか、神以外にはいない。今自分たちの目の前にいるこの男がそんなことができるのか、いやそんなはずはない、このイエスという人はナザレの男じゃないか、大工ヨセフの息子ではないか、この男がそんなことができるはずがない、罪を許す権威を持っているはずがない、そのように食ってかかった。それが心の中のつぶやき、心の中で何を考えているのか、心の中で悪いことを考えているのかということであった。心の中のつぶやき、誰にも言えないような私たちの醜さ、妬んだり僻んだりするような思い、羨んだり恨みを抱いたりするような思い、もちろんその通りです。しかしただそれだけではなくって、罪を許す権威をこの男が、このイエスという方が持っているはずがないと思うことが心の中で考える悪いことです。主イエスキリストが神ではない、主イエスキリストによる罪の許しなんか不必要だと考えることこそが心の中の悪さだということをイエス様は同時に指摘なさった。一体悪さって何か、ただ単に妬んだり僻んだり羨んだり恨みを抱くこと、あるいは殺意を抱くことだけではなくって、主イエスキリストが罪を許す権威を持っていらっしゃらない、神ではない、そんな許しなんか不必要と考えることこそが心の中の悪いつぶやき、そのつぶやきさえも主イエスキリストはあなたの罪は許されたと宣言なさって、この人たちの信仰をご覧になってこの中部の人を許してくださった。これから許すというのではなくって、もう許された、驚くべき恵みの宣言です。24節から25節、人の子が地上で罪を許す権威を持っていることを知らせよう。そして中部の人に、私はあなたに言う、起き上がり床を担いで家に帰りなさいと言われた。その人はすぐさま皆の前で立ち上がり、寝ていた台を取り上げ、神を賛美しながら家に帰っていった。罪が許されるということはすぐに目に見えるわけではありません。しかし起き上がって歩くということは目で見てすぐに分かることです。ですから立って起き上がって家に帰りなさいということの方が難しいとも言えます。しかし罪を許すということはもっと難しいとも言えます。それは私たちよく知っています。共に生きる隣人が自分に対して何か過ちを犯した、その過ちをなかなか許せないということを私たちは経験してよく知っていますし、そもそもここでイエス様が語ってくださった罪を許すということは神以外にはできないことです。人間にはできないことです。神様しかできないことなのですから、罪を許すということももっと難しいと言えます。どっちも難しいんです。起きて歩けというのも、あなたの罪を許されたというのも難しい。特にあなたの罪を許されたと語ることができるのは人間にはできないことです。神様だけです。その大きな権威をイエス様は持ってらっしゃるということを分からせるために二つおっしゃった。一つは、あなたの罪を許された、神しかできないこと、起きて歩いて家に帰りなさい、これもまた主イエスキリストご自身しかできないことです。この二つをなさってくださることによって、ご自分が神から使わされた罪の許しの権威を持っていらっしゃるということをここで明らかになさったのです。人々は中風を患っている人をイエス様のところに連れて行きました。生きる望みを失っている、失望し絶望に打ちひしがれている人を主イエスキリストのもとに連れて行きました。この 絶望している人々をイエス様のもとに連れていく姿こそが教会の姿です。私たちが真似るべき姿です。教会に連れていく、そこで立ち上がって起き上がって生きることができるという言葉を聞くことができるからです。人々の信仰によって、人々に担われて、やっとの思いでこの人はイエス様のもとに連れてこられたんです。自分の自由な意思でイエス様のもとに行くことができたわけではなかった。人々の信仰、人々の愛情によって担がれてイエス様のもとに連れてこられた。そこで図らずもあなたの罪は許されたという言葉を聞いた。罪の許しをいただいて神と共に生きるという恵みを与えられたからこそ立ち上がって生き始めることができたのです。この説教の冒頭で二つの言葉に注目したいと申しました。一つは座るということ、座っているという言葉と対比になっている立ち上がって生きるということ、これが一つ目の言葉でした。中部が癒されたのだからもう立ち上がって生きることができるでしょうと主イエスキリストは命じられたのではありません。確かにそういうこともありましたけれども、むしろもう罪が許されたのだからあなたはこれから神と共に生きることができる、立ち上がって生きることができる。立ち上がって生き始めたらどうなるかというと、この人は神を賛美しながら帰っていった。人々もまたその賛美に巻き込まれていった。一緒に賛美するものに変えられていった。しかしずっと座り続けた人々がなおもそこにいた。この人々がやがて主イエスキリストに対して殺意を抱く。自分たちの人生の中に関わってくれるな、出て行ってくれ。その代表がファリサイ派の人々、律法学者たちだった。この人々はなおもずっと座り続けました。どこに座り続けたかというと、自分たちの権威、自分たちの知恵知識経験に座り続けた。しかし他方で今まで座ることもできなかった人が、人々に運ばれてイエス様と出会い罪許されて立ち上がって生きることができた。この人たちは神賛美に生きる者になった。私たちの先頭に立つ者たちがここにいる。私たちもまた担がれて、家族の勧め、学校の先生の勧め、友人や知人の勧めによって、あるいは親によって子供によって教会に連れてこられた。連れてこられてここで自分が求めていた救いとは違ったかもしれないけれども、あなたの罪は許されたという言葉を聞いて、私たちもまた立ち上がって生き始めることができた。自分の失望絶望を癒されたいと思って来たかもしれないけれども、真実にその絶望失望に打ち勝つことができるのは神と共に生きる、罪許されて生きる、その言葉なのです。祈りを捧げましょう。主イエスキリストの父なる御神様、かつて私たちもあなたにさまざまな望みをかけ、願いと祈りを求め集ってまいりました。連れてこられました。しかしそこで図らずも罪の許しの宣言を聞き、それを受け入れ立ち上がって生きることができるようになりました。この福音を私たちは2000年間語り続けてまいりました。まだあなたのことを知らぬ者たちが私たちの周りにはたくさんいます。途方に暮れるような思いを抱いている人々もいます。どうぞこの夏伝道に生きることができますように。すでに通い始めている弓道中の者たちが誠の救い主主イエスキリストとの出会いがあなたによって与えられますように、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌380番。 献金を捧げいたします。
昭栄544番。
祝福しあなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らしあなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けてあなたに平安を賜るように、主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。